Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。まあね、こう私もパーソナリティをやっているので、ラジオでずっとおしゃべりをさせていただいてもう1年半ぐらい経つんですけども、このね、同じ西宮のスタジオのパーソナリティさんの番組には何度か出させていただいたことがあったんですね。でもですね、この度ラジオ関西の番組に出てお話を少しさせていただいております。2週続けてなんですけど、1週目はね、もうちょっと終わってしまった2月4日だったんですけども、次が2月の11日、ラジオ関西さんのダイヤマンの目立ってなんぼっていう番組でね、少しアロマのこと、香りとのこと、香りの歴史のことなんかをお話しさせていただいております。11日の、ね、24時30分深夜の枠なので、このラヘラジと合わせてまたね、そちらも聞いていただけたらななんて思っています。そして2月の1週目です。今月はですね、ラジオアロマ講座、ちょっと今までと思考を変えて、精油を取り上げるのではなくて、アロマセラピーの中でもトリートメント、ね、するとか受けるとか、セルフトリートメントをするとか、そういったところにちょっと焦点を当ててお話をさせていただきたいなと思います。そして後半はまたまた沖縄です。オキネシアという会社のね、金城幸隆さんをゲストにお送りいたします。この後スタートです。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、今月のラジオアロマ講座ですね。今日のラジオアロマ講座はトリートメントについてちょっとね、お話をしていきたいなと思います。私がアロマに出会ったのは香りがきっかけだったんですね。お仕事でクタクタになって、もう精神的にもすごくしんどかった時に、たまたま行ったリフレクソロジーのお店で、受付に小瓶が並んでいて、好きな香りどうですかって言われて買って帰った精油。お風呂に入れた時に感情がわーっと解放されて、涙が出て、香りってすごいなと思ったのが一番最初でした。で、勉強していくうちにですね、その香りだけではなくて、トリートメント、全身のマッサージを受けるっていうことの素晴らしさを知って、一時期は香りどうこうっていうことよりも、その施術っていうところにすごく重きを置いてた時期があるんですね。で、またこう香り灯をやり始めてからは、やっぱり香りの良さを伝えたい、日本産のものの香りの良さを伝えたいということで、また香り中心っていうところに戻っていってたんですけども、最近ですね、アロマセラピーをやってる方だとご存知だと思います、ロバート・ティスランドさん、3月にね、来日で講演も決まってる方ですけれども、この方のちょっと古い本を読んでいたらですね、やっぱりこう触れる、トリートメントで触れるっていうことがすごく大事だなと思う、そういう一文に出会いました。っていうのがですね、哺乳類の新生児の大半は母親に舐めてもらわないと死んでしまいます。 このように接触してもらうということは本質的に重要なものです。成人として私たちは触れてもらう必要が非常にあります。こんな文章に出会ったんですね。で、まあ、確かに赤ちゃんでもね、抱きしめてあげたりおくるみに包んだりっていうのってすごく大事なんですけども、大人になるとそういう機会ってすごく減る。特に日本人って触れ合う機会、肌と肌が触れ合う機会ってすごく少なくなってるのかなと思うんですね。昔だったら、ね、銭湯に行って背中を流したり流してもらったりなんてこともあったのかもしれないですけども、気軽にハグをしたりする欧米人に比べて触れる機会っていうのがすごく少ない。で、そういう触れ合うっていうことの代わりに、やっぱりお風呂のお湯に浸かるとか、服を着るとか、美容室にいてちょっと頭触ってもらうとかね、腕組んだり自分で自分を抱きしめたりっていうことをして、私たちは埋め合わせをしてるそうなんですね。で、これって確かにそうだなと、不安な時って自分で自分を抱きしめるよなとかって思っていて、で、実は香りとのね、冬限定の12月、1月、2月、3ヶ月限定で作ったぬくもりという香りがあるんですけども、これはこの文章を読んで、香りだけじゃなくて触れるっていうことをちょっと大事にしてもらいたいなと。でも、じゃあ大切な人、親に触れましょうよとか、夫婦同士触れ合いましょうよって言ってもなかなか気恥ずかしいなというところで、じゃあいい香りのもので、末梢の血管を開いて温める、そういう薬効のある精油をブレンドしたものと、それを希釈するオイルをね、セットで、初めてセット販売で出したんですけども、そのオイルがあって、これなんかいいらしいからちょっとやってあげるっていうきっかけ作り、そんな風になってほしいなと思って作ったんですね。で、これは親子でもそう、例えば小さい頃ね、生まれたての頃はベビーマッサージをして触れ合っていたけれども、ちょっと大きくなってくるとそういう違いが減ってしまってる時、風邪ひいたんだったらこれ塗ろうかって言って触れ合っていただきたい。そして自分自身もそうです。自分自身にしっかり触れる、自分を慈しむように触るっていうことがやっぱり忙しいと減ってくる、そんな時に保湿ケアとしてでもいいし、ちょっと簡単にむくみ取りのマッサージしようかなでもいいので、自分に丁寧に触れる、その触れるということで得られる安心感とか幸せ感、そういうのをね、知ってほしいなと思ってお作りしたものがあります。で、もちろん香りとのぬくもりのブレンドだけではなくて、体を洗う時でもいいし、なんかちょっと寒いからでもいいので、大切な方にそっと触れてみる、ぬくもりを共有してみる、包み込んでみる、そんな時間をね、取ってもらえたらななんて思ったりしています。ぜひ皆さんね、寒い時期こそ触れるっていうことができると思うので試してみてください。はい、そしてなかなかね、ご自分たちでやるのが難しいなっていう場合は、お気に入りのサロンに行って施術を受けてたっぷり触れ合うのもいいのかななんて思ったりします。ではですね、ここで1曲お送りしたいと思います。後半ね、沖縄の会社紹介しますので、沖縄出身のシンガー安室奈美恵さんのありがとう、どうぞお聴きください。
飲まないからお願い。
Listening to is FM Gig. Okie dokie.
さてここからは沖縄県の首里金城にあります星すずみという精油のブランドを展開しております沖ネシアの金城幸隆さんにお伺いしたお話をお送りさせていただきます。どうぞ最後までゆっくりとお聞きください。はい、今週は沖縄県首里に来ております。お話をお伺いいたしますのは株式会社沖ネシア代表取締役金城幸隆さんです。金城さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いやもう沖縄に来ることが決まった時にですね、なんか沖縄他の人が知らない精油はないのかなと思って調べていたら、
はい、
カーブチ、
はい、
なんだこれっていうものに出会いまして、
はい、
今日お忙しい中お話を聞かせていただきます。改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
でこの沖ネシアという会社はもともと精油を作っておられたわけではないんですよね。
そうですね、あのうちの会社は、
はい、
まあ、ものづくりの、あの一言で言うとものづくり企業 で、
はいはい、
で沖縄の、まあ、地域資源を生かして、はい、まあ、食品を中心にオリジナル商品を作っていたんですね、
はい、
でそのオリジナルの商品とはまた別なテーマで、
はい、
フレグランス香りっていうところは、はい、まあ、ずっとですね創業以来追っかけているテーマでやってるんですね。
なるほど、じゃあ、はい、最初からこうテーマの一つにはあったけれども、
そうですね、
はい、形になってこう外に出てきたのが、
はい、もうここそうです、はい、やっぱり時間がかかりますね、はい、香りのテーマのものは。
確かにそうですよね、はい、しかもこのカーブチーというのは私大阪では一度も見たことも聞いたこともない果物で、
うん、ああそうですか。
沖縄の方にしてみたらこれは当たり前の果物なんですか、うん、
まあ、世代によってこの辺は違いますね、はい、割とまあ中高年 の、 あの上の世代はまあカーブチーっていうのは馴染みがある在来の柑橘で、だけど若い世代はまあなかなか見たりあるいは口にしたこともないっていう世代も意外と多いかもしれないですね。
なるほど、そうなんですね、
はい、
でちょっとさっき打ち合わせをしながらお伺いしてたら、運動会の頃にちょうど食べ頃を迎えて、
はい、私たちがもう小学生の頃っていうともう50年、まあ、年バレてしまいますけれどもその頃はやっぱり運動会の10月のシーズンがまたこのカーブチーのシーズン、収穫のシーズンとちょうど重なってまして、まあその頃こうヤンバルからのみかん頼りということでカーブチーがまあ那覇に住んでいても届いてですね、でそれがまああの 運動会のシーズンの時に、うん、まあ、みんな家族で食べ合って、はい、でそこからまあ運動会の時のみかんということで、はいはい、運動会みかんという呼び方になったりしてるんですね。
ねえ、はい、なんかこうすごく生活に密着してる果物なのかなっていう感じですけども、はい、今ねヤンバルという言葉が出ましたけども、沖縄の北部で取れる、
そうですね、はい、あのヤンバルっていうのは山の原っぱってこう呼んで、はい、まあ、沖縄では地元でヤンバルっていうのを呼んでますけれども、はい、やっぱり北部地域ですね、うんうん、やっぱり北部、あの特に沖縄県の名護市、
はい、
伊北は結構やっぱり、はい、沖縄なりに少しこう山々が、うん、あの本土と比べると高さは大したことないんですけども、は
いはい、しかし確かに山でした。山って、はいはいはい、私あの午前中いましたけども、は
い、まあ、そういうこう山間部が一応あるということで、はい、山の原でやんばるという地域というふうに、はい、呼んでますね、
はいはい、でその地域の元部長泉というところからこの川淵が今やってきてる、
はい、そうなんですね、はい、そこの、まあ特産になりますね、はい、この元部町の泉という、まあ、小さな方部落というかですね、はいはい、まあ、そこの山合いであの栽培されているみかんなんですけれども、うん、
はい、でも歴史古い、
古いですね、
みかんですね、
はい、やっぱり琉球王朝の頃からの、はい、やっぱり親しまれていたみかん で、
はい、
でしかもやっぱり香りがいいっていうことで、あのその当時その琉球へ の、 そのこの香りを生かしたお菓子があったらしくてですね、
はい、
それをやっぱりこう献上していたというそういうような文献もあります。
はい、なるほど。でこの、ね、元部町泉というエリアはみかんの里、
はいはい、と呼ばれています。
川淵の里じゃなくてみかんの里、
はい、結構沖縄の、うん、まあ、在来のみかんといっても、はい、まあ、2,30 種類あると言われてまして、はい、こんなちっちゃい島ですけれども、
ね、2,30 種類ってすごい数ですよ、はい、そうですね、しかも原産で、
はい、
で、はい、
でいろんな、まあ、沖縄方言の呼び方のものがあってですね、うんうん、まあ、そういったものがやっぱりこの泉の方は色濃く残っていて、はい、でいろんなこう種類がまだこうなんていうか、はい、あの埋没せずにですね、うんうん、やっぱり守ってるあの皆さんがいらっしゃって、うんうん、まあ、そういうこう地域なんですね、みかんの里ですね。はい、
ね、はい、でこのカーブチーは結構皮が分厚くてちょっとゴツゴツした、
そうですね、
普通の、はい、ね、私たちがよく知ってるおみかんよりもちょっと小ぶり、
はい、小ぶり で見た目なんていうんですかね、うん、こう やぼったいというかこ
う、そうですね、はい、武骨な感じしますよね。
そうなんです、はい、それこそがちょっと野生の面影がもう残ってるみかんと言われてるんですけど、
確かにそうですね、綺麗にね、仕上げられたものではない、
はいはい、
そう、自然の産物みたいな感じですし、
は
い、
おっしゃる通りです。
中を切ると種がゴロゴロ
ゴロゴロ、はい、皮も厚くて、
はい、
種も、まあ、皮が厚いっていう方言がカーブチーという、
はい、
こう名前の由来にもなってるんですよ。
カーが
皮なんです。ブチーは厚いっていう沖縄の方言そのものですけど、
じゃあ皮が分厚いおみかん、
おみかんという、はい、そういうことですね、そこからカーブチーということで、まあ、親しまれているんですね、はい、
なるほど、そうなんですね。でもね、こうあの先ほどこのオキネシアという会社自体は、うん、あの沖縄の、ね、資源を生かした、まあ、食べ物を中心として展開されていて、
はいはい、
うん、こちらはファブレスでされてるんですよね。
そうですね、はい、あのいろいろとそのファブレスというのは工場を持たないという意味なんですけれども、はい、うんうん、やっぱり沖縄県内の、まあ、作り手の皆さんと一緒にコラボをして、
はいはい、
そしてオリジナルのものを開発していくと、はい、自らは工場を持たないでやっていくという、
はいはい、だけどもこの精油だけは、
はい、精油だけはですね、やっぱりこう、はい、コラボしようと思ってもなかなか香りに特化したメーカーであったり、はい、まあ、おそらく後ほど紹介させてもらうかもしれないんですけども、はい、例えば香水とか、
はい、
そういったメーカーはやっぱりこう、うんうん、県内ではもう皆無ですので、はい、もう自らこうメーカーになって取り組むしかないというところで、そこはもうメーカーとしてやってます、はい、
そうなんですね、はい、でね、今香水というお話が出ましたけども、香水は化粧品ですから、
はい、
精油のね抽出、製造抽出だけだったらやりますって言えば、
はい、
設備を整えばできますけども、はいはい、フレグランス香水として出そうと思うと化粧品の製造業者の許可がいるんですね。
そうなんです。
でそれも、
ま、取りました、はい、製造販売も両方ですね、2つ取って、はい、え、
もともと化粧品とかフレグランスとかにはこう何か知識が終わりだったとかですか？
いや、なかったですね。やっぱりこう最初にこう沖縄のそのカーブチーという柑橘、
はい、
やっぱこのこう付加価値を高めて、
うん、
まあ、要は危機感があったんですね、最初の頃は、うん、
はい、
このカーブチーがそのまま放っていると、
はい、
もう他のみかん商業的な作物に埋没、うん、その中で埋没して、はい、沖縄在来のみかんがもうそもそ もうなくなっていくんじゃないかと、
うんうん、
それは忍びないなというところが一つあって、
はいはい、
でそこで川淵の一番の特徴である香りというところで、うん、やっぱりその川淵の活路を見出すことができるんじゃないかなっていうスタートはそこなんですよ。
なるほどね。
ですから
ちょっと、はい、香りいいですか。手元にね精油がありまして、はい、これねさっきから私何度も嗅いでるんですけども、このねなんて表現したらいいんでしょうね、あの他の柑橘にはない、
はい、
うん、酸味もあるんですけども、はい、なんかこう甘さというか、うん、深さというか、うんうんうん、なんとも言えない香りですよね、はい、これね。で、あのこの香りをね抽出されて、うん、ここからが私あの金城さんのすごいところだなと思ったんですけども、うん、精油できましたと、
はい、
でそれを、はい、よしできたって終わらずに、
はい、
評価をねしてもらおうということで、
はい、多分こう、うん、まあこういう蒸留の機械とか、
はい、
まあ、ハード的なのを揃えれば、
はい、
あの蒸留までは誰もができるじゃないですか、うん、はい、ですけれども、まあ、私たちが、まあ、私が一ハーブ愛好家で、
はい、
その香りを抽出するだけならそれでいいんですけど、うん、やっぱりこう今後なんか産業であったり、はい、今後このなんか川淵のポテンシャルを広げて、うん、まあ、もっともっと栽培してもらう、うんうん、もっともっと利用してもらうというふうになると、やっぱり付加価値を高めるにはどうしたらいいかっていうのをやっぱりどうしても考えてしまうんですよ、
うんうん、
でその時に結局その精油もエビデンスがあるかないかでも変わりますし、はい、
そうですね、
あるいはその香りを私たちがこう自己満足で、うん、あいい香りだっていうのと、はい、やっぱりそれなりの香りの、うん、まあ、プロの方たちにもう客観的に評価してもらって、これがどうなんだろうかというところもやっぱり知りたかったので、
はい、
それでちょっとアクションを起こしてですね、
でそのアクションがですね、皆さんこれあの日本国内にも香りを研究してる方とかはいると思うんですけど、なんとフランスに
そうですね、
持って行っちゃったんですよね、
はいはい、これもご縁がありまして、
はい、
フランスのあのパフューマーの元へ持って行きました、
はい、ね、はい、なかなかないですよね、精油を作って、
はい、
この客観的な香りの評価と思ってフランスのパフューマーのところに持っていくって、はい、私初めて聞きました、はい、
あ、そう、
はい、ね、そこでの評価も上々で、
はい、そうですね、すごくこう、まあ、僕らもまあびっくりするような、はい、
うん、
まあ、すごく関心と評価をいただきまして、はい、それで、まあ、あのよりこう漠然と思ってた夢のような、
はい、
まあ、香水を、
うん、
カプチーから香水を作るっていうなんか、はい、もうなんかあの思っていても口が裂けても言えないっていうような理由があれだったんですけど、
妄想ぐらいの、
そうそう、妄
想、はい、はい、
ですけど、あ、それが結構もしかしたらちょっとその辺、
はい、
あの夢見てもいいかもしれないなっていうのがですね、やっぱりその、はい、フランスの方の評価をいただいて、あのちょっとこう励みっていうか、
はい、
背中を押されたような感じで、はい、ちょっとやってみようという、はい、トライしてみようというところでやりました、
はい、商品化されたんですよね。
そうです、はい、大きな初のオードパルファンを作ってやりましたね。
いやね、だから沖縄になかった香水メーカーになっちゃったわけですよね。
そうですね、はい、
ね、でこの川淵の精油もそうですし、香水もそうですし、展開されてるのが、星すずみというブランド名でされてる、
はい、はい、そうです、
ね、
星すずみでやってます。
このお名前もなんかいいですね。
あ、そうですか、
はい、
ありがとうございます。
これなんか星すずみにされた経緯とかってあるんですか。
はい、うん、やっぱりこう、まあ、満天の星、宇宙の大きな広がりもありますけれども、はい、うん、実はこの目の前の精油の香りの世界 も、
はい、
もう宇宙とね、大げさに言えば結びつくようなすごい広がりというか、はい、
うん、
深いものがあるんじゃないかなというのも一つあって、だから結局そういう、 こうマクロの世界とミクロの世界は背中合わせで最終的にはつながるかなっていうところもあって、はい、まあ、そういうイメージで、
はい、
あのなんかこう香りの粒子が星のようにどんどん広がっていくという、はいはい、ところですかね。
いいですね、
なんかそれに癒されるというイメージですか。
沖縄ってこう、
はい、
あの大阪とかから来るとすごく空が近くて、はい、星がすごく近くて、なんかこう星に囲まれてるみたいな気分なんですけど、
はい、
このね川淵の精油とかもこう香りに包まれてる、こう空からこう星とか香りが降り注いでくるような、
そうですね、なんかそういうイメージを持っていただけると、ね、なんとなく嬉しいですね。広がりというか、
ネーミングも素敵ですし、はい、そのなんか思いがいいですよね、
は
い、もう小宇宙がここにある、
はい、あると思います、やっぱり。
なるほどな。もうこれね、買いたい、
うん、
私も香り試してみたいってなった方はどうすれば買えますか。
今のうちのオンラインのウェブショップの方では紹介して、
はい、
あの販売させていただいております、
はいはい、星すずみで検索したら出てきますか。
はい、出てきます、
はい
はい、
そこでは精油も
そうですね、精油と、
はい、あと
まあその精油由来の、はい、あのフレグランスを、はい、まあ、あのオーデコロンとかですね、はい、またそれをまた活用したお線香もあります、
はい、
渦巻き型のですね、はい、精油、まあ、そういう一連のその香りアイテムが、はい、ありますので、まあアイテム数は少ないんですけれども、はいはい、まあ、これから少しずつ増やしていこうかなと、う
んうんうん、はい、カブチ以外にも何か取り組みは今されてるんですか、この20、30ある柑橘の中で、
はい、ですね、沖縄、先ほどのそのカブチの特産地である泉っていうところ、はい、ここにはその泉クガニと呼ばれている、うん、またちょっとその地域独特な品種、はい、大きく言えばシルクアーサーの、はい、あの品種なんですけれども、はい、そこであのこう収穫される泉クガニっていうものから、はい、あの取れた精油、はい、これもまあ近々もう試験的にはもう一応抽出ができてるんですけれども、はいはい、これもまあオンラインで紹介して、あの販売していきたいな、
はい、
ですから少しずつこう沖縄由来の柑橘シリーズみたいな形で、うんうんうん、あの増やしていけたらいいなというふうに思ってます。
いいですね、はい、あの20、30並ぶ日を楽しみにしてます。
ありがとうございます。
いやでもね、そうやって、はい、あのコツコツコツコツと積み上げてこられて、はい、ね、この星すずみという名前でしてるのは柑橘系の精油ですけども、うんうん、ね、こうその精油抽出するノウハウを生かして、うん、はい、なんかすごく大きなプロジェクトにも関わってらっしゃるという。
そうですね、はい、今まで、まあ、ちょっと積み上げてきた、はい、そういう、 こう精油作りの取り組みっていうのを、うん、まあ、あの認めていただいて、
はい、
あの地元に、まあ、国立大学の琉球大学があるんですが、はい、その琉球大学の、まあ、農学部の、はい、まあ、研究成果と、あるいはその 農業技術を生かして、
はい、
あの産学連携で、あの新しい精油作りを今スタートしているところです。
ちょっとそのお話もゆっくり聞かせていただきたいんですが、今日もお時間が迫ってきましたので、
はい、
あの金城さん、来週また今度はその産学連携でされている精油の方のお話聞かせていただいていいですか。
わかりました、
はい、いや今日はもうね、もうカーブチ、私、はい、あの今ね、カーブチの100% 生搾りのジュースもねいただきながらなんですけども、おかぶちに包まれて幸せいっぱいですけれども、はい、来週もまた違うね声優のお話を聞かせていただけることを楽しみにしております。はい、ということでね、ぜひ皆さん気になった方はあの星すずみ検索していただいて、でまたラヘイラジのページでもリンクは貼らせていただきますので、ぜひ帰り実際手に取って楽しんでいただければと思います。ということで、本日は沖縄県の首里にあります株式会社オキネシア代表の金城さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ小山純子のラヘラジ、はい、沖縄のやんばるにねあるカブチという柑橘、その土地の恵みを何か商品として発信できないのかということで誕生したカブチの精油の話、いかがでしたでしょうか。このね、オキネシアという会社は沖縄のいいものをどんどん発信していこうということで取り組みをされているんですけれども、ファブレスでやっているのに精油だけは工場を作って自分のところでやっている、その思い入れがねすごくすごく伝わってくるお話だったなと思います。金城さんには来週も登場していただきます。来週はですね、なんと大学とコラボをしてやっている取り組み、これも沖縄の恵みを生かしていくっていうようなところでの取り組みなのかなと思うんですけれども、そういうお話をたっぷりとお届けしていきますので、ぜひ来週も引き続き聞いてください。改めまして、今週ですねお話をしてくださいました沖縄支社の金城さん、どうもありがとうございました。また来週も楽しみにしています。ということで、この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいな一日になりますように。ではまた来週。